皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、2月22日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は自白が進めば悪は大詰めというお話ですね。前から言ってるように、ある種のこうストーリーと申しますか、作戦がずっと進行しているわけであります。で、その、シナリオもですね、公開してるとちゃんと言いますよね。一人の退役軍人が公開していて、トランプとの私的なですね、パーティーなんかにもこう言ってる様子が、わかりますけども、そこでも、はっきり言ってる通りですね、最後はみんな自白するんだと、自白して悪いございましたって言って退場して、で責任取らせて終わりということなんですね。でもこれは別にその作戦だけに限らずですね、自白が進めば悪が大詰めっていうのは、世の中で一般的にある原理です。一番分かりやすいのが決算なんですね。企業が粉飾決算してると、あるいはこの循環取引やってると、膨らましてることよくあるんですね。企業の経営の状況が悪くなってた時に、素直に、経営の悪いところをこう明らかにして、それを直せばいいのに、それをしないっていう会社はあるわけですね。日銀なんかも粉飾決算やってるって威張っちゃってますからね。うちいくら国債含み損出たって全然決算に関係ないとか言ってですね、含み損で粉飾決算をですね、総裁が自慢するようなねものかなっていうか、最悪の企業もあるんですけども、普通はですね、粉飾決算は、隠すんですね。粉飾してることは隠して、粉飾でね、利益出てるから問題ないんだって普通それは言わないんですね。でもしかしですね、隠してるんですけども、そのうちバレてくるんですね。いろんなとこからバレてきて、一番は債権者なんですね。債権者がもう手を引こうと思った時に本当のこと言い始めるんですよ。例えば日本だったらですね、今外人が国債ずいぶん売ってますでしょ。外人売りね。国内は顔を見合わせているかもしれませんが、外人にしてみればですね、もうやってらんないですよね。要するに上田になったってことは、要するに金利上げるって意味ですね。金融緩和は継続しながら金利上げられるんですよね。金融緩和継続っていうのは、要するに金利の真ん中をゼロにするって意味ですよね。それ変えないと。でも上限を上げていけばいいわけでしょ。だから金融緩和を上げながら金利上げるってできるわけですね。実際そうなってますよね、もう今ね。長期金利 0.5 に張り付いちゃってるんじゃないですか。だから次 0.75 ですよね。だから金融緩和を続けたまま金利ってどんどん上げられるんですね。これやろうってわけで、ですから国際金融市場の連中も、いやこれ利上げ、金利上がるなっていう、日本の金利上がるなってことで、どんどん売ってますわな。だから、なんて言いますかね、日銀にしてみてもですね、このあといくら含み損が出るという数字を多分自ら公表するんだと思うんですね。で、世界にとってみると、日本っていうのは財務省と日銀がですね、どんどん金をする。それに対して、それが一番世界が求めていることだと思うんですね。財務省と日銀が、日本国民のためではなくて、世界のために、世界の一部の大金持ちのために使われている、ここにポイントがありますから、そこを崩れてきてるわけですよ。それが最大のポイントですよね。サウジの油ももう出るのか出ないのかよくわからないし、サウジももうロシアの方くっついたでしょう。日本もですから、日本がロシアにくっつくとはあまり思えないんですけども、少なくとも言いなりに金は出さないということになってきてますよね。ですから、国会で含み損はいくらだと、黒田が言ってましたけどね、ああいうのも言ってみれば、なんて言いますかな、ある種の、あれですね、自白をしてきたということなんじゃないですか。本当のことを自分で言い始めたということだと思うんですね。したがってこの後の展開を考えてもですね、投資会社だとか銀行だとか、次々とこれ本当のことを言い始めたと思うんですね。で、言い始めるとですね、それはやっぱ大詰めですよね。自民党で言いましたら、やっぱり何を置いたって、昨年7月の安倍暗殺後に出てきた統一教会のことですよ。統一教会のことはそれは大騒ぎですわね。 でもあれ今度は創価学会も出てくるはずですね、あれ、だから統一教会がもうとりあえず本格的に来て、これ創価学会まで来るとですね、いよいよ大詰めなんじゃないですか、悪の世界も。だからこう、まあ、皆さんもこう世の中見ていてですね、どうなってんだろうなと、ますます悪が栄えるように見えるというふうに見えるかもしれませんけども、悪が栄えるように見えてるのはみんな自白が進んでるからなんですよ。あれ本当のことを言い始めてるから、あれ、ひどい話が並んでるだけの話ですね、あれね。今まであれ隠れてやってたんですよ、隠れてやってたこと、隠れていた。でだから表向き見えないから皆さん何事もないかなと思って安心したということがあるんでしょうね。でもあれが出てくるっていうことになりましたらですね、終わりになるってことですね。それは言っちゃおしまいだよってやつで、そんな本当のことを言ったらですね、経営成り立たないじゃないかと、こういう話になってくるわけで、まあだからその自白が進めば、で悪は大詰めだという、まさにその典型的な状況になってきたと、まあ、見ていて思いますね。で世界的に見るとですね、やっぱウクライナですよね、これね、今やっぱりこのディープステートっていう話するならば、それはウクライナが一番の中心じゃないですか。ここ全部引き剥がされてきてるわけですね。ネオナチのことがそうでしょ、それから生物学研究所のことがそうでしょ、それから腐敗のことがそうでしょ、バイデンのことがそうでしょ、でそれからここに関連してポーランドとルーマニアの実態が見えてきましたよね、これね。それから北欧ですよ、ノルウェーだとか、あれNATO の事務総長のはノルウェーの出身でしょう、ね、ノルウェーのこと見えてきたし、それからスウェーデンですよ、スウェーデンはあれは実はそんな平和な国のようには見えませんわね、前から実はあそこスウェーデン沖で、ロシアの潜水艦とイギリスの潜水艦が対峙するとかあったじゃないですか、なんかやってますよね、あれ明らかにね。それからノルドストリームの件は、あれはアメリカとそれからノルウェーの共同作戦で破壊したと出てきましたよね。だからこうウクライナひっくり返すとですね、随分自白が進むんですよ、これ隠れたものが出てきていて、その隠れたものがまあ自らですね、自らの国でね、それが明らかになってくるわけですよ、はい。でその集大成として国連の場でもね、こう全部こう言われるとかいう話になってきますね。日本だとどうですかね、まあメディアはですね、まあ未だにその、まあ、ディープステートの、スピーカーになってますから、まあ日本のメディア聞いててもダメなんですけども、まあ皆さん中でね、短波ラジオとかお聞きになる方ならよくご存知だと思いますが、昔からモスクワ放送とかね、北朝鮮の放送とかよくチャンネル多くて、昔からよく日本語放送やってたんですね。だからよく聞こえるんですね、あちこちで。でもあれ聞いててもつまんないんですよね、本当に。社会主義圏の放送っていうのは、どっかね、同じ社会主義のどっかの国の人がね、自分の国のトップを褒めてくれたとかね、あるいはトップがどんな行事行ったとか何言ったとかですね、そんな話ばっかで、その何が起きてるかってことを全然伝えないんですね。今のだから日本のメディア見てもそうでしょ。例えば北朝鮮ミサイル飛んだとか大騒ぎしてますけども、アメリカは今日の件もついても、なんか昨日か、別にその安全に何の支障もないと言ってますよね。でもなんかまるで日本の NHK なんかもですね、日本にとってすごい脅威であるかのように放送してますよね。ああいうのはだから言ってみればプロパガンダ放送ってやつで、でだからまあ社会主義国のやり方と同じですね。なんていうかな、中国の共産党がやってるようなあんな感じで今やってるんじゃないですか。まさに中国共産党の放送みたいな感じで、まさに社会主義中国ですよね、あんな感じで、まあ、日本のメディアもやってるように見えます。ですからあれ見てても、まあ、特に何も、ないっていうことで、まあ、逆に言うとあれが自白なんですね。我々はプロパガンダやっておりますと、真実は何かではなくて国民が何を信じるべきかということで放送してるんですと、あれがだから自白なんですよ。もう嘘800年、しょうもないことばっかり放送してるってことが自分たちの正体を晒す自白でありましてね。まあなんか経営をね、なんとか変えたいと思えばですね、方針変えますわな。こんなインチキ話ばっかりしてたら会社の未来なくなるから、知った本当のことも 言わないとですね、未来なくなる。しかしもうそれ許されないんでしょ、過去の罪が重くて。だからどこまでも国民を欺くことをやって、でそれが自白 で最後に一巻の終わりになっちゃって退場するという、まあカサンドラクロスにもうすでに入ってる状況だと思いますね。あと世界で見てて面白いと思うのはワクチンですね、ウイルスワクチンなんですけど、ワクチンウイルスなんですけども、これ生物兵器ですね、あれね、生物兵器でやってて、でそれバレてきちゃって、でウイルスもですね、とんでもないものが入ってると、あれじゃない、ワクチンもウイルスが生物兵器で、ワクチンもそれと一緒に開発した、まあ事実上のなんか戦争行為のようなもんだよね、あれね。でもファイザーか、ファイザーの役員がですね、実はそのウイルスの、バリアントと派生系とですね、それからワクチンは一緒に開発してたんだって言っちゃったじゃないですかね、だから全部自白させられてんですねこれでこの自白をですね、例えばそれを言ったら誤って医療情報とか言ってですね、こう止めるとこあるわけですね、 YouTube みたいなところ。そうするとなんか YouTube の CEO がなんか辞任してたじゃないですか。今ああいう SNS の業界なんかはその検閲やってる部隊を大幅にでも削減してるようですよね、だからまあそういうような形でですね、自分たちが悪いことをしておりますということを天下にさらして、で結果としてもう内部がそうやって粛清されていくという、非常に分かりやすいパターンになってるんですよ。まあ確かに人がやってる作戦だなと思うんですね、こういうのはね。偶然には起きませんので、こういうことは。まあ確かに人が後ろで作戦やってるなっていうことが、まあよくよく透けて見えてくるという、そういう世界だと思いますね。でそのじゃあなんでそのウイルスワクチンをやったのかっていうと、ここがだからポイントですよね。やっぱこうこれからの世界をどうしたいのかという、まあよく彼らもサタンという言葉を使いますけども、サタンとしか言いようのないようなね、まあ非常にひねくれた世界観、生命観、宇宙観を持っている人たちがやっぱりいたんだと。でこの連中がやはりかなり力を持って台頭してきてたんだということですね。言っても世の中っていうのはほっときますと、このどこまでもね、そのゴミがたまりますでしょ。よくゴミ屋敷って言いますけども、あれとことん汚くなるんですよね、下の方が腐ってって、ゴミの下の方が腐ってって、だからそのゴミ屋敷の汚れ方に極限ってないんですね。とことん腐ってきますよね。でそのうち最後家も溶けちゃうでしょ。だから悪はどこまで悪いのかっていうけども、悪の悪いのってあれ上限ないんですね。ゴミ屋敷と同じでどこでも悪くなります。だから2000年3000年ずっと悪いことやってれば、それはかなり悪くなると言っていいんじゃないでしょうかね。そんなに悪いはずないでしょうと思うかもしれませんが、いやあんなことないですよね、それはもうね、ゴミ屋敷に汚さの上限がないのと同じで、どこまでも汚くなりますね。まあ言ってみれば汚さ比べをやって、汚さ競争みたいなことやって今日まで来たんでしょうから、あの連中はね。それやっぱり今目の前で見てるって、これすごいですね。これがだから全部正体暴かれた時に、あいつら何者なんだと。過去何千年というか2000年3000年ですね、悪に悪を重ねる形でどこまでも悪を進化させようという人たちが確かにいたんだと。何考えていたんだと。どんな宗教なんだと。どんな人がどうやってその悪の思いを伝えて、そしてその内容を進化させていたのか。過去どんな事件が彼らの仕業なのか。で実際にどの程度彼らは成功してて、何が失敗してたのかと、これ明らかになると思うんですね。まあニュークリアオプションってよく言われますけども、核のオプションということで世界を最後全部ひっくり返しちゃうと。今盛んに第三次世界大戦とか言ってますけども、あれだからウイルスワクチンがもう終わっちゃったんで、この次やりたいっていう意味でしょ。まあ到底できるとは思いませんがね。ああやって何かですね、とにかく人が幸せに仲良く暮らすことがもう辛くてしょうがない人たちいるんですね。あれもだから本当に私は自白っていうものだと思いますね。いや俺たち本当に悪いんだと、君たちがね幸せであることが最大の苦痛なんだと言っちゃってるわけですから、いやすごいもんだなと。ああいうのがだからね、本当にこう見えてくるってのはそういうことじゃないですか。あの日の丸にですね、日本の国旗にフリンジがついたりするんですね。日本の国旗ってちゃんと法律でも決まってますよね。その外側にですね、金色の縁取りがついてるわけですよ。ひらひらの縁取りがね。そんな国旗はですね、どこにもないはずですね。 でも明らかにそれ使ってますね、あのアメリカに、ね、行った時とかですね、日本の大臣とかですね、向こうでちゃんとフリンジついてるわけですね、あれね、日の丸にですね。あと、まあ他の場所何箇所かでもついておりますけども、あれ一体何だって話になりますね。だからああいうのは要するにあってはならない旗でしょう、ね、あってはならない旗を政府が使ってるわけですよ。普通はあの国旗って間違えると大変ですからね、あの外国人がいる時にですね、国旗間違えるとあれはね大変な問題なんですよ。国旗はね最大の注意を払いますよね、みんなね。これ勝手にですね、なんか金色の縁取りつけてね、なんかね、あの純金ののしつけたみたいなやつね、金の紙ののしつけたみたいなね、あんなことやんないですよね。で意味あってやってるわけで、なんかだからちょっと違うっていうか言ってるわけでしょ。この金色の縁取りつけた連中ってのはいるんだということははっきり言ってるわけでしょ。そういうのだからちゃんと分かるようになってるわけですね。だから今回ばかりは言ってみれば、一人一人が、自分で、確かめないと分からないようになってるんですね。これがだからいわゆる、まあ、縦分けですよね。なるほど、こう縦分けが起きるぞという予言があったわけでありますけども、まあ、ここだけじゃないですけど、これも一つの縦分けなんだと。あなた理解してますか、理解してませんかと。あなたの注意力はどうなんですかと。あなた物事分かってんですかということが一人一人こう問われていて、分かってる人って見ればすごく分かりやすいんですね。すごく分かりやすいようにこうなってて、あ、これ偽物だなと分かりやすいんだけども、何かちょっとですね、歪みがあったりですね、注意不足だとそれが分からないということですね。なんか私今見てて興味深いと思うのは、あの昭和から続く日本のある種こうエリートの、ネットワークってあるんじゃないですか。まあ、エリートと言っていいかどうか分からないんですけども、なんかこう社長会長政治家役人高級役人たちのネットワークってありますよね。メディアなんかにあるけども、あの人たちの世界っていうのは全然進化してないように見えますね。まだ何にも理解できてないんですね、あれね。その自白が進んでも、なんかそういう自白耳に入ってないところがありますね。だからなんか興味深いんですね。そのああいう昭和以来のですね、なんか古いネットワークの中で暮らしている、特に、高齢者ですよ。高齢者は全然頭なんか切り替わってないですね。だからあれは多分切り替わらないまま終わると思いますね。もうだからその自白を聞くこともできないし、新しい現実を見ることもできないし、こんなはずじゃなかったと。で最後はだから黙るんだろうね、あれのね。まあ平成がそうでしたから、最後は現実を知ることができなくて黙っちゃうんだね。あの昭和のね、金融がぶっ壊れた時は黙っちゃいましたね。で新しい時代に来てもだから黙っちゃって、だからなんかふと気がつくと元に戻そうみたいなこと言い出してるわけですよね。何の根拠もなくね。今回あんな感じじゃないかな。からいわゆるブルーブラッドの連中ね、世界中のブルーブラッドの連中もおそらくそうだと思うな。元に戻そうみたいなことを、上ごとみたいなのを言いながら終わっていくという、そういう展開じゃないですかね。で現実的な人たちはもうなんか飛び出しちゃってますよね。現実的な行動力と発想力を持ってる人はもうすでに飛び出しちゃってるから、まあ残ったところというのはなんか、上の空のことを言いながら終わっていくという、そういうことでしょうね。で今この夏はほらアメリカの債務上限がありますから、あれ通らないですよね。ウクライナも何も終わりにするしかないんで。じゃあ第三次世界大戦だったとこれも止められちゃってるから、まあ、ここが大体一貫の終わりですよね。だから本当はあの、まあ、当初の予定通りなのかもしれませんが、ここで作戦終了ということになる可能性も大いにありますね。まあそういうふうに考えますと、この今年はですね、ものすごく大きな転換点だと思います。ですから皆さんもですね、まあ、油断することなく前に進むことは大事でありますが、とにかく未来は自分の力で作るしかありませんから、未来作りということをね、しっかり考えてやっていただきたいというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、自白が進めば悪は大詰めということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。